ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、ワニブックスの青柳由紀です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。先週は喉の調子が悪くって、これはお聞き苦しいんじゃないかなと思い、お休みさせていただきました。天候がね、あまりにも激しく変わる最近ですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日の東京の恵比寿ではさっきまで雨が降っていて、スコールみたいな感じだったんですけど、ちょうど今夕方は青空が見えていて、本当にこれはね、最近会う人たちともいつもこう口癖のように言ってますけれども、本当にこんな天気じゃ体調不良になるよね、大丈夫とか気をつけようねみたいなことを言い合ってますけれども、皆様も体調はお気をつけください。今日は先週お話をさせていただこうと思っていた山形の旅のお話を今日はしたいと思っています。先週ね、母とおばを連れて山形へ行ってきたんです。で、山形には母の一番上の姉がこういとこと暮らしてるんですけども、毎年こうおばの方が東京に来て、やっぱり東京のにみんないるので、でいとことかとみんなでいとこ会みたいな感じで会ってたんですけど、もう90を超えて東京まで来るのはなかなか難しくなってきて、でそこで今度は母とそのおばが逆にこう山形まで会いに行こうっていう話になってたんですね。でもみんなこう80代なので、こう母はまだ三女で若い方なんですけど、その姉が背をついていて、こう乗り換えとかね、移動とかにもやっぱり不安があったようで、こう会いに行きたいとかってこう話はしていても、やっぱりこう遠いからねとか、やっぱりなんか大変ねみたいな感じで、なかなか話が進まない様子を見てたんですよね。その一番上のいつも山形から出てきたおばは2年前には東京に来てたんですけれども、去年は来なくって会いたいねみたいな話をしていたけれども、話が進まないみたいな状況で、そこで私が、見かねてというか、それだったら全部もう私が手配して一緒に同行してあげるから行こうよってこう言ってあげたんですよね。そしたら本当にあっという間にじゃあ行くみたいな感じで急に話がまとまって、そこからは新幹線のチケットを取ったり、宿を予約したり、行程を考えたり、あとは駅からタクシーでここまで行ってとか、お会いした日の夜は近く の, 有名な温泉で湯の浜温泉っていうところがあるんですけど、そこまでは行こうと。でもいとこも来るから、そしたら逆に電車で行くより貸し切りタクシーを手配した方がいいかなとかいうことで、ちょっと向こうのいとこと連絡を取ったりしたりして、本当に旅行会社のような役割ですよね。本当にそれを青柳 JTB っていうふうに言われてるんですけど、それをやってたんです。そのおばに会った後に向かった湯の浜温泉っていうのは、海が本当一望できるとっても素敵な場所なんですね。で、泊まった宿もね、一面海の方にガラス張りで、本当に夕暮れはピンクのグラデーションだったり、朝もキラキラした感じで、とっても心休まる風景ではあったんですけれども、でもやっぱり友達との旅行とは違うので、こうみんな元気ではあるけれども、高齢者でもあるし、おばは杖をついてるから、なんかエレベーターはあるかなとか、温泉で転ばないかなみたいな感じで、いとこもいたんですけど、常にね気を配る必要があって、エステ介護ではないけれども、 何も気にしなくていいみたいな感じでもないので、こう見守りする距離感の旅みたいな感じだったんですよね。で途中で夫も合流してくれたので、本当にリベロが一人増えた感じでとっても強かったんですけど、やっぱりこうずっと気づいたら気を使ってたというか張っていたみたいな感じだったんですよね。だから三姉妹が再会する姿をこう見られて本当に行ってよかったなってこう思う一方で、もう帰ってきたらどっと疲れが出てきて、でもともと忙しい仕事の最中の中で決まったことだったので、まあ、結果としてはこう疲労困憊みたいな感じで喉に来てしまったのかななんて思ってるんですよね。でもそのもともとこういうご親戚関係とか、まあ、年配層のこう旅の行程とか旅行を結構することって、まあ、疲れることがもう分かっていたんですけど、でもなんでこうじゃあ私がやるねって言ったのかなって考えると、やっぱり母たちをこう合わせてあげたいってそこ思ったんですよね。年齢的にもね、自分たちで自らトントン決めてこう会える工程をできるわけでもないし、そう何度もあるわけではないので、まあまだこう多少なりとも気力と体力のある人が間に入れば実現できるのかなと思ってやってあげたいなと思ったんですよね。でそしたらまあ向こうのいとこたちとかもすごく喜んでくれて、ゆきちゃんが一緒なら安心だねなんて、まあ、みんな言ってくれたんですけども、まあ、言うは優しいって感じなんですけど、それで旅の途中では今こんなところにいるよとか、こんな景色見てるよみたいな写真をこういとこラインに送ったりしてシェアしたりしたりして、そして私たちがこう山形へ行っている間は父が一人になるので、今度は妹がね父をに連絡してご飯とか食べてたりして、今度は妹と甥っ子たちと父たちとかが一緒にご飯食べてる写真が送られてきて、あ、甥っ子といる、いいな、あ、そっちも良かったななんて思ったりして、そんなね旅の行程だったんですけど、で今回のなんか旅で感じたのは、まあ私とかの周り、今世代の周りは年配層がねやっぱり増えてきてるってことがあって、で、まあ、自分のことは自分でできるってい う, こうフェーズでも、でも年齢をやっぱりこう重ねると大きな旅行とかってこう乗り換えは大丈夫かなとか、駅にこうエレベーターはあるかなとか、荷物は持てるかなとか、そんなこう小さなね不安が増えてくるんですよね。でその不安があることで、まあ、本当は行きたい場所があってもこうやっぱりやめておこうかみたいな消極的になってしまうこともあるなとこう感じられて、だから今回は、まあ、見守り役として同行したみたいな感じだったんですよね。なんか若くもない私ですけど、それでも年配の人たちからすると、まあ、一緒に行くことで旅の安心感とか、なんか満足度とか、まあ、旅のクオリティがちょっと上がるみたいな感じがあるんじゃないかなって、そんなことを感じました。それで私自身もまあ会合を成功させた3姉妹を合わせてあげたつもりだったんですけど、まあ、年齢を重ねてもこう変わらないこう姉妹の関係とか、まあ、家族が集まる時間の尊さみたいなことをこうすごく感じた旅だった気がします。ね、そんなことを今日はお伝えしたいなと思いました、ね、本当に梅雨入りなりましたのでね、もう体もね水分が溜まって、本当に冒頭でもお話ししましたけど重だるくなる季節なので、すごくよりいつもよりケアが必要かなと思っていて、私は今はむくみとかがこう取れるようなカリウムがたくさんあるような青菜のスープを取ったりとか、あと BHY の尹先生がまあ季節ごとに出してるお茶、今だったら梅雨に時期にいいお茶、脾臓の脾と胃腸の胃で脾胃にすごく効くお茶を毎朝飲んだりとかしてケアをしているのと、 あとやっぱり雨って物理的にね、どうしても憂鬱になる。もう雨の音とかはねすごい好きなんですけど、なのでレイングッズみたいなのがお気に入りだと少し気分が上がるので、去年かなはレインシューズを買ったりしたんですけど、今年は傘を新調しようかななんて思って、そういうことでもこう気分を上げて、あの梅雨をね楽しみたいなと思っております。あと紫陽花ですよね。紫陽花も本当になんであんな大きくてすごい華やかで、でもちょっとまあ寂しげですけど、あんな花が道に咲いているんだろうと思って、ついつい紫陽花見ると写真をね撮っちゃったりしてますけど、そんなことで梅雨の時期をね楽しめたらいいですよね。それではまた来週お会いしましょう。